県政最前線、未来へつなぐ地域の光、紀伊山地の霊場と参詣道、世界遺産登録20周年。世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道は、保全に携わる方、地元の子どもたちにその魅力や価値を伝え、次世代に継承する方、来訪者を温かく迎え、おもてなしをする方など、資産に関わるたくさんの方々の長きにわたる支えにより、本年で登録20周年を迎えるに至りました。県では20周年を契機とした各種施策により、本遺産の魅力を広く発信し、多くの来訪者に感動や楽しみを提供するとともに、次世代へ確実に引き継いでいくための取り組みを進めています。国内外で高い評価を受ける紀伊山地の霊場と参詣道。ジャパントラベルアワーズ国内観光地のコンテスト2023年、熊野古道一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューローがサスティナブル部門賞を受賞。ロンリープラネット海外の旅行ガイドブック2021年ベストイントラベル2021のサスティナビリティ部門読者投票に和歌山が世界で唯一選出。ロンリープラネット2020年アルティメイトトラベルリスト世界の訪れるべき観光地トップ500で熊野古道が第83位、高野山が第113位。外人ポット在日外国人向け情報サイト2019年2020年外国人が訪れるべき日本の観光地ランキングで熊野地方が全国第1位。 Airbnb 海外の宿泊体験情報サイト2018年2019年に訪れるべき19の観光地で和歌山県が日本で唯一選出。世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道とは、紀伊山地は神話の時代から神々が鎮まる特別な地域として考えられていました。豊かな自然に根ざし育まれたさまざまな信仰を背景とし、熊野三山、高野山、吉野大峰という起源や内容の異なる三つの霊場やこれらを結ぶ参詣道が形作られ、日本の宗教文化の発展と交流に大きな影響を及ぼしました。この三つの霊場及び参詣道と周囲を取り巻く文化的景観が世界でも類を見ない資産、紀伊山地の霊場と参詣道として2004年7月7日に世界遺産に登録されました。紙面には紀伊半島の地図が掲載されています。地図上には紀伊山地の霊場と参詣道が示されています。順にご紹介してまいります。参詣道、大峰奥掛道、吉野から熊野三山へ至る道です。霊場吉野大峰には吉野山、吉野御熊神社、金峰神社、金峰泉寺、吉光神社、そして大峰山寺があります。熊野参詣道、中辺地、田辺から熊野三山へ至る道です。熊野三山には熊野本宮大社、熊野那智大社、那智山西岸都寺、那智の大滝、那智原始林、布陀楽三寺、そして熊野早玉大社があります。熊野参詣道、小辺地、高野山から熊野三山へ至る道です。熊野参詣道、大辺地、田辺から海沿いに熊野三山へ至る道です。熊野参詣道、伊勢寺、伊勢神宮から熊野三山へ至る道です。高野参詣道、高野山の山麓から高野山へ至る道です。高野山金剛峰寺、そしてその山麓には慈尊院、入観勝部神社、三宇津姫神社があります。 そしてこれらを結ぶ町石道、三谷坂、黒子道、女人道、京大阪道、不動坂などもあります。また紙面には高野山壇上伽藍、高野山奥の院、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社、那智山青岩渡寺の写真が掲載されています。追加登録に向けて2016年10月24日に新たに22地点の追加登録が行われ、世界遺産地域が拡大されました。県では木地など未登録の資産について市・町と連携し、地域の理解を得ながら国指定の史跡を増やす取り組みや、世界遺産の追加登録に向けた検討を進めています。
世界遺産を守りつなぐ。紀伊山地は年間を通じて雨量が多く、山系道の傷みが多く見られます。総面積およそ500ヘクタール、山系道の総延長およそ350キロメートルの広大な資産を次世代に引き継いでいくためには、継続性のある保全活動を行うとともに、保全や活用の担い手となる次世代の人材を育成していくことが重要です。10万人の山系道環境保全活動。県では世界遺産の保全と活用を図るため、企業や団体、来訪者等に山系道の維持・修復活動にボランティアとして協力いただく道普請を実施しています。世界遺産の保全に直接携わる貴重な体験が好評を得て、これまで延べ3万8000人以上の方が参加しています。企業等の参加募集については紙面の QR コードで検索してください。世界遺産の保全に携わる KDDI 株式会社関西総支社管理部、富岡俊和さんのお話。当社はつなぐことを使命と考え、命をつなぐ取り組みの一つとして、地域の特性に応じた環境保全活動を全国で実施しています。和歌山県では2016年から熊野古道の道普請に参加し、今回で9回目の実施となります。道普請の魅力は、専門家でない私たちでも世界遺産の保全に直接関われることです。自分たちで土を運び、踏み鳴らして保全した道が、世界遺産の一部になると思うと誇らしくなります。さらに、作業中に古道を歩く方々から、ありがとうと笑顔で声をかけられ、大変嬉しい気持ちになります。こうした貴重な体験ができる道普請に、今後も継続して参加していきたいと考えています。とのことです。次世代の担い手を育成。世界遺産を保存・継承していくため、県内の小中学校生や高校生を対象に、世界遺産について分かりやすく学習できる各種講座と、現地での山系道ウォークや清掃活動、道普請を世界遺産マスターと行う次世代育成事業を実施しています。これまで1万2000人の子どもたちが参加し、地域への愛着を深めています。世界遺産マスターとは、世界遺産の保全と適切な活用を推進するための民間リーダーのことです。世界遺産を次世代に伝える、世界遺産マスター、石坂陽子さんのお話。紀伊山地の霊場と山系道が世界遺産に登録されて、初めて世界遺産を身近に感じ、どのように維持・管理されているのか知りたくて、世界遺産マスターになりました。子どもたちには、地元にある世界遺産を家族や友達に伝えて、一緒に熊野古道を歩いて体験してほしいこと、世界遺産を守り・伝えるために、道普請などの活動があることを、年齢に合わせて分かりやすく話をするように工夫しています。古道を歩いた子どもたちの感想には、 今度は家族と歩いてみます、など、私が話したことを受け止めてくれたことを知り、とても嬉しく思いました。これからも世界遺産を貴重な財産として守り、次の世代に伝えることを続けたいと思っています。とのことです。紀州語り部を育成。紀州語り部は、県内各地域の歴史、文化、自然などを来訪者に伝え、安全で楽しい旅のお手伝いをする案内人です。世界遺産地域においても、各地域の資産が持つ魅力を伝える多くの紀州語り部が活躍しています。県では、おもてなし力の向上を促す研修会や、相互連携を図る連絡会議を開催し、紀州語り部の育成に取り組んでいます。世界遺産の魅力を伝える、高野山町石道語り部の会会長、森下実さんのお話、紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産に登録される際に、語り部の担い手が必要と聞き、町石道周辺の歴史や草花など、自然の素晴らしさを伝えていきたいと思い、語り部になりました。年間でおよそ20回、お客様を案内していますが、その際は事故や怪我のないように、道に迷わないように、特に気をつけています。また、できるだけわかりやすい言葉で、年齢や趣味に合わせた案内を心がけています。お客様から楽しかったと感想をもらったり、以前案内したことを覚えていてくれたりすると嬉しい気持ちになります。今後は、次世代の語り部の育成や、町石道だけでなく、他の高野山系道の魅力を多くの方に伝えていくことに力を入れて取り組んでいきたいと考えています。とのことです。和歌山県世界遺産センター。世界遺産を次世代に継承していくため、また、来訪者が高野、熊野や山系道など、実際の世界遺産地域への関心を高めるために設置された啓発学習拠点です。各資産の価値や魅力などをパネル等で紹介するとともに、世界遺産セミナーや学校団体向けの講座、道不信等の保全活動など、世界遺産保全への意識づくりや活動の推進に取り組んでいます。お問い合わせは、和歌山県世界遺産センターへどうぞ。所在地、郵便番号 647-1731、田辺市本宮町本宮 100-1。受付時間は9時から17時まで。電話0735-42-1044。ファックスは0735-42-1560です。
世界遺産を楽しむ。世界遺産登録20周年記念聖地リゾート和歌山キャンペーン。和歌山県では世界遺産登録20周年を契機に関係機関と連携し、世界遺産や温泉、グルメなど和歌山県の魅力を楽しむことができる各種観光キャンペーンやイベントなどを実施していきます。令和の熊野詣。平安時代より上皇や貴族らによって行われた熊野五行を再現し、令和の熊野詣と題した熊野古道中辺地のリレーウォークを順次開催します。リレーウォークは9月から12月にかけて全6回実施します。熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社、那智山西岸渡寺での到達セレモニー、正式参拝等や滝尻王子でのお茶会など、各回特別な企画を実施します。詳しくは紙面に掲載されている QR コードからどうぞ。参詣道を歩いてみよう。和歌山語り部ウォーク、LINE、友達募集。令和の熊野詣や紀州語り部等が案内する和歌山県内のウォークイベント情報を 随時配信しています。友達追加は紙面に掲載されている QR コードからどうぞ。スタンプを集めて参詣道を踏破。県内の参詣道、高野七口、熊野古道木地、熊野古道中辺地、熊野古道大辺地のウォーキングを楽しむための押印帳を用意しています。各押印帳のすべてのスタンプを集めて踏破した方には、踏破証明書と記念品をプレゼントします。なお、熊野古道中辺地のみ、押印帳は有料となります。詳しくは、紙面に掲載されている QR コードからどうぞ。聖地リゾート和歌山モバイルスタンプラリー。世界遺産や絶景、グルメなど、和歌山県の魅力を楽しむことができるスタンプラリーを開催しています。3月22日より、和歌山歴史物語100、フォトジェニック和歌山、お得に和歌山グルメトリップの新ルートを開始しました。令和7年2月28日金曜日まで開催中です。アプリのダウンロードは、紙面に掲載されている QR コードからどうぞ。海の熊野古道大辺地ガイドブックを改訂。海と山が織りなす風光明媚な参詣道として、文人墨客が愛した海の熊野古道大辺地のガイドブックを改訂。県立鹿島高校写真部員が新たに撮り下ろした写真や、串本町と那智勝浦町のページを追加しました。ガイドブックは紙面に掲載されている QR コードからどうぞ。観光事業者等との共同キャンペーン。観光客の県内周遊を促進するため、観光事業者等と共同したキャンペーンを実施します。期間は7月1日月曜日から9月30日月曜日まで。内容は JR 線自由周遊と県内の交通機関や観光施設の入場券がセットになった特別商品の販売等です。その他の予定企画、各社寺等で所蔵されている世界遺産に関連する美術工芸品を現地で鑑賞するための電子リーフレットの公開、7月頃、世界遺産の魅力を伝える写真パネル展の開催を11月頃にそれぞれ予定しています。紀伊山地の霊場と参詣道世界遺産登録20周年記念の特設ページを開設しました。特別拝観、限定御朱印等の世界遺産登録20周年を記念した各社寺の特別企画や各種ウォークイベント、その他地域の PR イベント等を紹介しています。紙面には特設ページへリンクする QR コードが掲載されています。県立博物館特別展、聖地巡礼、熊野と荒野。世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道にまつわる名宝の数々を、展示期間を5期に分け、テーマを変えて展示します。第1期、那智山、那智の滝の神仏。熊野那智大社と西岸都寺。期間は6月15日土曜日から7月21日日曜日まで。那智山に現れた神仏、執り行われる祭礼、信仰を広めた御師の活動など、熊野信仰の成り立ちと広がりについて展示。紙面には、和歌山県指定文化財、熊野那智大社像、熊野那智参詣曼荼羅の写真が掲載されています。第2期、神仏、祖師の住まう山、荒野三条三麓の宗教文化、前期8月3日土曜日から8月25日日曜日、後期8月31日土曜日から9月29日日曜日まで。聖地高野山の複雑で豊かな信仰と宗教文化や高野山の影響なども受けながら育まれた高野山麓に広がる宗教文化を紹介。 紙面には紀美野町指定文化財編集時大師公像弘法大師像の写真が掲載されています。第三期人道祈り木地伊勢寺大辺地を行く期間は10月12日土曜日から11月24日日曜日まで。木地伊勢寺大辺地等の沿道の文化財とともに紀伊半島を舞台に複雑に交錯する信仰と参詣の文化を紹介。第4期熊野信仰の美と荘厳熊野早玉大社の神像と古神宝期間は12月7日土曜日から令和7年1月19日日曜日まで。熊野早玉大社が誇る神像と古神宝を中心に熊野信仰の中で生み出された荘厳かつ麗しい宝物類を展示。第5期よみがえりの地熊野熊野本宮大社湯の峰と熊野川期間は令和7年2月1日土曜日から3月9日日曜日まで。熊野本宮大社の歴史名宝と湯の峰地区や熊野川に関わる文化財を紹介。紙面には重要文化財道成寺像道成寺縁起国宝熊野早玉大社像熊野早玉大神座像東光寺像不動明王及び二道寺像の写真が掲載されています。県立博物館の所在地は郵便番号 640-8137 和歌山市吹上 1-4-14 開館時間は9時30分から17時まで。入館料は一般520円大学生310円3期を除きます。3期は一般1000円大学生800円です。なお65歳以上障害者高校生以下外国人留学生は入館無料です。休館は月曜日と年末年始。お問い合わせは電話 073-436-8670 ファックス 073-436-6643 へどうぞ。詳しくは紙面に掲載されている QR コードからどうぞ。サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路との提携。スペイン・ガリシア州のサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路と和歌山県の熊野古道は共に世界遺産に登録されており、1998年に姉妹道提携を締結して以来、観光や青少年交流など様々な分野で交流してきました。2015年にはサンティアゴ・デ・コンポステーラ市と田辺市の共同事業として共通巡礼の取り組みが始まり、昨年までに5000人が達成しました。県では25年間にわたる友好関係をさらに深めるため、関係市長と連携し、世界でも数少ない道の世界遺産である両巡礼路の共同プロモーションや青少年交流等の取り組みを継続して実施し、幅広い分野での交流をさらに進めていきます。以上についてのお問い合わせは観光振興課電話 073-441-2424 ファックス 073-432-8313 観光交流課電話 073-441-2785 ファックス 073-427-1523 文化遺産課 073-441-3740 ファックス 073-441-3732 までどうぞ。県政最前線未来へつなぐ地域の光、紀伊山地の霊場と参詣道、世界遺産登録20周年でした。